火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは。9月の8日火曜日、時間の方は7時になりまして、はじめの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いを願いたいと思っております。私パーソナリティのはじめでございますけれどもね、1時間どうぞよろしくお願いいたします。もうすっかり、この時間も、番組オープニングのこの時間ですね、もうすっかり暗い感じですけれども、もういよいよ秋が近づいてきた感じですね。まあ、日中なんかは暑いものの、日差しがきついだけで風もちょっと涼しい感じですね、今日なんかもね。まあ、一日一日と秋、まあ、9月ですから、もう早いもので9月の第2週目でございますのでね、本当に秋が近づいてきたというか、これからどんどんと、楽しい秋になっていくんじゃないかなと思いますね。いろいろ秋というと楽しいことがございますけれどもね。ちょっとネットの方で見ておりまして、面白いランキングがありましたのでね、ご紹介なんですが、まあ、恋人と行きたい。秋の味覚狩り。味覚狩りですね。まあ、食べ物、借りに行くわけですよ。ね、どんなものがランキングに入っているかと言いますと、これ1位ね、意外な感じがしたんですけど、ぶどう狩り。1位がぶどう狩り。そして2位、梨狩り。りんご狩り。みかん狩り。栗狩り。栗拾いですね。松茸狩り、ラフランス狩り、さつまいも狩り、さつまいも掘りですね、これはね。柿狩り、キウイフルーツ狩り。ございますね。まあ、要するにこれはもう何を買いに行きたいかというよりも何が食べたいかというところだと思うんですけれどもね、まあ、狩り、味覚狩りでございますけれどもね、今日も相棒ですけれども、何が借りに行きたいでしょうね。チキンソウル今市からでございます。
はい、こんばんは。チキンソウルの今市からでございます。
味覚狩りでございます。
何、
はい、
でしょうね。
ぶどう狩りが1位っていうのはちょっとね、意外なね。やはりこう松茸狩りなんかが1位になるのかなという。
まあ、でも答えてる方がね、年齢とか女性やったらどっちかというとフルーツ、だから見てるとフルーツが多い、
ね、多いですね。まあまあ、秋の美味しい食べ物をずらっと並んでるわけなんです、はい、キウイフルーツもそうなんです。
キウイフルーツ、
ね、キウイフルーツですね、
はい、できるだけ一気にできるやつですね。
あ、そうなんですか。
本当にもう近所にも配って回らないとダメなんです
よ。あ、そうなんですか。
あ、俺、ね、去年もいただきましたけどね、お隣さんから。
あ、なるほど。秋なんですね、これ。
そうそうそう。
なんか夏っぽい感じ、イメージがありますけども、
まあね、
なんとなく、うん、あ、そうですか。まあ、柿なんかわかりますね。
うん。
うん、そして、さつまいも掘り。
さつまいもね。
さつまいも美味しい
です、ね。いいですね。
ラフランス。
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 オフランスみたいな。
オフランスの感じでありますね。はい、ね、そして栗。
栗。
ね。ね、栗。まあ、栗なんかはね、もう秋だなという感じで ね、見かけると秋を感じる、うん、もう食材の一つですけれどもね、はい、栗ご飯なんかね、うん、私はあんま好きじゃないんですけど。
あ、そうなんあれ美味しいよ。
美味しいみたいですね、好きな方は、うん、いや、栗を食べるのは好きなんですけど、
栗とご飯が
そうそうそう、
こうマッチングしないの。
基本的にね、かやくご飯以外ね、うん、あんまりこう何か入った豆ご飯とか、うん、私ちょっと苦手です、ね。
あ、そうなん、
ご飯はご飯、白ご飯でいただきたい派で。
あ、そうなん、分けて食べような。
そう、分けて食べるなら大丈夫ですけれどもね。
はい、
秋の味覚狩り、皆さんね、この秋、どんな味覚狩りに、まあ、恋人と行きたいって書いてますけども、うん、まあ、そこにこだわらずですね、家族でも結構でございますのでね、うん、お友達でも結構ですのでね、ね、秋の味覚狩り、どんなに行きたいかねとかね、あ、ここ行ったらこんな面白いことできるよ、はい、こんな美味しいのも取れるよというのがあればね、またメールの方でいただきたい。
ちなみに僕のまだ聞いてないよ。
あ、そうですね。あなた何を。
僕ね、秋といえばね、サンマ狩りしたい。
サンマ狩り、それは釣りですね。
七輪で焼きたい。
あ、まあまあ、毎年やるんです
よ
ね、
あなたはね。今年ももうそろそろやろうかな
と。ぼちぼちと。
七輪を出してね、サンマをね。琵琶湖では取れないですからね、まあ、スーパーに行って買ってきて、
はいはいはいはい、
借りに行くのと買っていくという、ここがかかってるわけやね、これ。
あ、そうでしょうかね。かかってるようにも思えないですけどもね。
うん、
なるほど。サンマ。
サンマいいですよ。
サンマ狩りっておかしいですね、だけど。
サンマ狩り。買いに行く。
買いに行く感じですね。なるほど。そうですかね、サンマでございますね。また皆さんのね、 味覚狩り、はい、教えていただきたいなと思いますけれどもね、うん、アドレスの方は 99@815.fm 99@815.fm までどしどしとメールの方お待ちしております。
はい、
ね、うん、もう一つ話題、
なんで
これも、ネットでちょっと見ましたけれどもね、はいはい、女子の、
ま
あ、女の子ですね、はい、女子の 97% が感じたことがある、
ほう、
男より強いと思った瞬間、
はい、
男より強いと思った瞬間、
うん、
女性が感じるところですね、うん、この辺がね、はい、なかなか面白いですよ、面白いというかね、なるほどなという感じなんですけど、うん、まず精神面で言いますとね、はい、失恋において、
うん、
ね、まあ秋ですから結構話題的にはね
秋やからって
なんとなく
失恋ってい
うイメージです、イメージですよね、失恋した時はね、はい、やはり新しい恋の変わり身の速さを見た時ですよね、もう女性は早いですから、
早いですね、
やはり失恋した時などは女の方が強いと思うという意見があったと、うん、ね、
はい、
気持ちの切り替えが女性の方が早いと、
早いですね、
男は、うん、力が強くて女は仲が、心が強いと思うとかね、うん、
はい、
もうこういうなんかこう思い出の品も残さない感じですからね、
ですね、
女性というのはね、
まだもらえるっていうね、下心もあると思いますけど、
なるほどね、はい、そしてね、口で勝つ、
あ、ね、
男にはね、腕力では負けるけど口では負けないと、
うん、そうそう、結構僕らね、喋る方ですけど、実際そのね、
そういう場面になるとね、
もう
シュンとしてしまいますね男の人っていうのは口下手だなと常々感じるということですけどね、うん、あと母を見て、
はい、
家では基本的に父の方が弱いと、うん、皆さん家族を見てご両親を見て感じてらっしゃるということですね、はい、こういうことで、例えばあとはね、やはりこれはもちろんね、うん、やはり大きいですね、出産の時、
はいはい、
子供を授かったら絶対に女の方が強くなると思う、うん、そうですね、もうまさにそうでございます ね、そして、看護師さんの意見ですけれども、出産を見るたびに女の強さ、母の強さを感じますと、うん、もう男性が出産を経験すると、うん、もうちょっとまともじゃいられないだろうなんていうお話もあるぐらいですからね、
鼻からスイカが出る痛みを、ね、
なんか言いますからね、
耐えられるかどうか、
それをさやるわけですから、ね、うん、女性というのはこう強いわけですね、
強いですよ、
なるほど、女性の強さ、ね、しみじみ感じながらですね、もう何かこう味覚狩りに行ってもですねそういう時にはですね、できるだけこう男の人の強さを見せてね、
見せてね、
そうそうそう、
少なくとも虚勢だけでも張りたい
なかなかこう引っこ抜けないやつをガッと抜いてあげるとか ね、そういうことのところで、はい、だけでも、ちょっと男の力を発揮していただきたいなと、ね、切に願うばかりでございますけれどもね、まあ、皆さんの味覚狩りもね、どんどんメールの方でいただきたいと思っております、はい、で今日の1曲目でございますけれどもね、やはり強い女性、強い女性アーティストの中で言うと私はこの方、
ね、
イメージします ね、この方のしかもデビュー曲を、聞いていただきたいと思います、シェリル・クローでラン・ベイビー・ラン。はい、聞いていただきましょう。曲はシェリル・クローでラン・ベイビー・ランでございますね、うん。ライブバージョンでございましたけど、ね、非常にかっこいいですね。
ね、
またこう、スタジオ版とは雰囲気の違うね、うん、いい感じでございます、はい。一回ライブ見てみたいですね、この方のライブを。
そうね、あんまり来おへんね、
そうですね、聞かないですね。ぜひ、うん、まあ、とも次は見てみたいなと思いますけれどもね。ね、ここからはですね、
はい、
今日は本日は素敵なゲストをお呼びしております。うん、10月の31日、はい、11月1日の2日間にですね、
うん、
大津、まあ、浜大津周辺といいますか、
そうですね、
大津市の方で、大津ジャズフェスティバルというのが、開催されます、そこの実行委員会でございますね、手嶋浩二さんに今日は来ていただきました。こんばんは。
こんばんは。
どうも、ね、通称黒ボンバーというふうにお聞きしておりますけれどもね、
いかつい名前です
ね。いかつい名前です、ね、しかしこう優しい目をされた方でございますよ、
ね、このギャップがくすぐるんかもしれない、
くすぐるんでしょうね、なるほど、なるほど、ね、手嶋浩二さんに来ていただきまして、ね、今日は、ね、大津ジャズフェスティバルについていろいろとお聞きしていこうと思うんですけれどもね、はい、まずこの大津ジャズフェスティバル、まあ、今回が第1回目ということでね、
う
ん、およそそうですね、まあ、ゼゼ、大津のゼゼから、浜大津周辺、そして、なんと、この電車の中でも、
うん、
京阪電車の中でも、
はい、
バンドの演奏があるという
ね、
お京阪でございますよね、まあ、もともとは、10年ほど前でしょうか、からでしょうかね、高槻の方でもね、ジャズフェスティバルという、うん、もう街を挙げての、お祭りでございますよ ね、こちらの方がずっとあって、そして今年の4月にはこの八日市、うん、東近江市中心にね、うん、もうジャズフェスティバルという形で
あり
ましてね、いよいよ大津でもということでね、はい、今回やられるわけでございますけれどもね、今回、まあ、もう一度言いますと10月の31日の土曜日から、11月の1日の2日間ということですけれどもね、これはもういつ頃から企画をされて
去年の7月ぐらいですね、第1回 の, その委員会というか集まりをした
のが。なるほど。
でそれまでにまあいろいろ打ち合わせはあったんですけ ど,
なるほ ど, なるほど、
公式的には7月から、
ね、7月から。じゃあもう1年以上 の, この企画でね、まあ、第1回目ですからね、やはりあの、まあ、手探りの中から始めて、ね、いくわけですから。そうですかね、大津ジャズフェスティバル、まあ、もちろんね、ジャズフェスティバルという名前がついてますけれども、これもジャズにこだわらずというかね、はい、いろんなジャンルの、ミュージシャンの方が、はい、出演されるということなんですけれどもね、まずこのイベントの趣旨といいますか、うん、そうですね、あのこのイベントをやるきっかけとなった、お話なんかを聞きたいなと思うんですけれどもね。
あの元々はですね、はい、大津っていうのはもう昔はあの交通の要所でして、ものすごく賑、はい、やかなところだったので、はい、それがもうだんだんだんだん寂れてきて、はい、大津の商店街もあのシャッターが随分増えてきたん で、
うん、そうですね、
この街に元気を、はい、ちょっと与えようのではないかと、はい、いうことで、まあ、やっぱり元気は音楽やでと、音楽やったらジャズかなというのが発想なんですね。
なるほどね。
まあ、たまたまそれを言い出した人間がジャズが好きな人間が多かったということもあるんです
ね。まあ、音楽というのはね、もう本当にこう全世界共通でございますのでね、うん、はい、元気になる、ね、そして人も集まってきますからね、そういうところでね、私も大津市民でございますので ね、 もうぜひともこの企画にはどんどん応援していきたいなと思うんですけれどもね、うん、はい、まずね、10月31日、11月1日、これも会場は全て、全部で何会場？
24会場ですね。
24会場。
ただし、はい、船が1箇所と、はい、電車が1箇所、はい、ですから、まあ、それその他22箇所という、ね、全部合わせて24箇所という。
なるほど、ね、まず先ほども言いましたけれども、京阪電車の、うん、ゼゼから浜を使うんですかね。
いや、坂本まで行った
。坂本まで。
坂本まで。
はい、坂本まで行かれる。
専用電車で。
なるほど。
その電車ではなくて、ジャズ専用電車という。
なるほど。その電車で、電車に揺られながらですね、うん、まあ、琵琶湖の風景なんかも見ながら、ね、このジャズを、生演奏を聴けるというね、うん、こちらの方は、500円で。
そうですね、1日乗り放題。
1日乗り放題の件。で、この電車、ね、音楽を聴きながら、この電車で各会場に移動していた、ね、いただくと。
そうですね、
いう感じでございます。はい、もう音楽付けの、大津市という感じになるわけです ね、 ですね。なるほど。どこへ行っても音楽があふれるというね。そして船の方もね、はい、ミシガン。
そうですね、多分ミシガンになると思う
んです。まだちょっとこれは詳しく決まってないんですね、はいはい、
まあ、あの浜大津港から大津プリンスホテルの桟橋までというふうに計画をしてました、
ね、
はいはい
は
い、
この間を行ったり来たりとこう船がするわけですよ、はいはい、ね、そこで音楽を聴いて、ね、いいじゃないですか、
女の子の肩抱いて、
いやいや、それはね
いい感じじゃないですか。
それはもちろんそうなるといいんですけど ね、それは皆さんいろいろございますからね。
そうか、
それは楽しみ方それぞれでございますので、ね、
僕はそうしたい、
そうしたい希望ですね。なるほど、なるほど、ね、確かにもう琵琶湖のミシガンもう言うたらね、うん、あの大きな船でございますけれども、はい、あの琵琶湖の景色を見るというか、もう琵琶湖の上ですからね、もうそこでもまさに音楽に揺られて、うん、ね、いいじゃないですか、スイングして、
ね、
ね、ジャズですからね。いい感じでございますけれどもね、うん、なるほど。
だからあの船はいいんですけどもね、はい、電車の場合はあの、終点があるもんですから、はい、その電車の中で演奏する人が後ろを振り返りながら電車がホームに到着すると同時に演奏終わると、これに命を懸けてるチームが何チームかあるんですよ。
ピタッと合わせるジャストで、
そうそうそうそう、
駅と駅の間ジャストで、
ジャストで、
ね、そして終着駅のところでバンとエンディングが来るとありがとうございました。なるほどね、これは素晴らしいじゃないでしょうかね。もう最後の方急にテンポが速くなったりするんでしょうね。なるほどね、まあ、いろんな楽しみ方がね、まあ、そのあたりもね、本当にうまく終着駅でパチッと決めていただけるかというところもね、楽しい。もちろんあの終着駅でみんな降りるのにまだ演奏続いてるようでは、これまだ、ね、変な感じでございます。
警察出て、警察出て、ちゃんとね止めてもらうとね。
そういうことですよね。なるほど、というわけでね、音楽イベントでございます。もう仁王の浜、もちろんあの野外ステージもたくさん、ね、ご用意されてまして、もう仁王の浜のあたりとかね、もう要するに琵琶湖をバックにというような感じの、ね、ね、会場もございます。これいいんじゃないですか、
ね、
もう10月の終わりですから、ちょうど、気候もよく、ね、そういう時に野外で、まあ、お天気が良くなるのを願うばかりでございますけれども ね、 ね、 そうですね、そしてね、この時は琵琶湖ホール、まあ、メインステージといいますか、
そうですね、
ね、こちらの琵琶湖ホールの方でもね、うん、こちらの方だけはちょっと有料になってるんですけどよね、
はいはい、
1500円と、前より1200円の当日が1500円という価格になっておりまして、はいはい、こちらの方はもう本格的にジャズの、演奏を、
プロか、
プロのミュージシャンの方も来られてね、はいはい、やられるということでね、こちらの方は、E プラス で、9月18日頃から発売予定と。
18日決定
です。あ、決定ですね。
先ほど決定した。
なるほど。18日から発売予定と。ファミリーマート、セブンイレブンなどで購入できるということですね。ですね、うん。ぜひともこちらのチケットもお買い求めいただいてですね、楽しんでいただきたいと思うんですけれども、まずね、曲もね、はい、まあ、このビアコホールに来られる方の音源がね、今日はございますのでね、ぜひともそちらの方まず楽しんでいただければいいなと思いますんでね、曲聴いていただきたいと思います。ではこのビアコホール、うん、これ何日、
11月1日、日曜日。
日曜日の方ですね。11月1日、日曜日、ビアコホールの会場で、歌われる、森川夏樹さんという方の音源届いておりますので、聴いていただきたいと思います。ララバイオブバードランド、バードランドの子守歌。はい、聴いていただきました曲は森川夏樹さんで、バードランドの子守歌。
子守歌、ね、
すごいですね。
ちょっとスッと抜けた感じのね。
ねえ。なーねーなーなーって感じ。なぜあなたすぐ真似をしたがるんですか今それがなければ皆さん余韻に浸ってるところなのにね。
あ
なた。
ちょっとあっちですね。
しかしね、本当にあのこう綺麗な声で ね、
いいでね、
いい感じで、もうこういうのを聞きながらこういっぱい行きたいですね、ね、私なんかはね、そういう感じでございますけれどもね、はい、この大津ジャズフェスティバルでございますけれども、うん、10月の31日の土曜日と11月の1日日曜日の両日でございますけれども、時間の方がね、うん、お昼の12時頃から、夕方の6時頃まで、うん、そして、お祭り広場ステージというのがございまして、はい、こちらの方と、琵琶湖ホール、うん、11月1日分の、琵琶湖ホールですね、はい、こちらの分に関しては8時頃までやられるということですね。はい、はい、というわけですけども
。お祭り広は両日
8時まで。両日8時まで。はい、なるほどね。うん、これね、本当にね、あの、たくさんの会場、いろんな会場ございますのでね、うん、まあ、ざっとご紹介していくんですけれどもね、はい、まあ、琵琶湖ホールと、お祭り広場はもちろんなんですけれども、うん、そして、京阪電車、そして、ミシガン、はい、といいますか、まあ、船の上ですね。
船の上ですね。
船の上というのもそうなんですけれども、あと、大津パルコの本館、はい、の中にも、そう、セットを組まれてということですね、やられます。そして、この、なんとね、あのスポーツクラブ、うん、大津糸満スポーツクラブという、はい、このスポーツクラブの中の、うん、スポーツクラブの中っていうのはまたこれ、
ね
ね、アイデアとして面白いんじゃないでしょうか ね、 ね
フィジカルな感じ、
フィジカルな感じですね、そして渚のテラス、はい、これは外ですかね、
うん、あ、そうです、
ね、
あの、渚のテラスという、ね、なんか喫茶店というか、
はいはいはい、
ちょっとオープンカフェみたいなのが 4,5 軒ありまして、その前が芝生でね、
なるほど、
日が暮れるといいんですよ、
あ、なるほど、ね、ね、そう、
カフェですからね、
カフェですから、
はい、お酒じゃないですよ、
そうですね、いや、置いてますよ、
ね、
カフェだって、
ね、
はい、そしてマイルストーン、こちらお店ですよね、
そうです、ライブハウス、
ライブハウスですね、はい、そして琵琶湖ホテル、
うん、
の奥に、お祭り広場ステージ、これはもう花火なんかが上がっている場所ですね、はい、
そうですね、
こちらの方が屋外ということで、うん、そしてアーカス、
アーカス、
ね、はい、映画館なんかもある、うん、アミューズメント、のところでございますけれども ね、そして大津港ステージ、
はい、
このミシガンの乗り場でございますね、はい、大津港という港がございます、もう浜大津駅からすぐ近くでございますけれども ね、こちらの方でもあると、そして、浜大津駅スカイサーカス、うん、これ駅の中で
駅のですから改札口に出たところ、ね、
出たところでも演奏されていると、はいはい、なるほど、
ですから、浜大津の駅の出たところ、はい、それから JR 大津駅の出たところ、
出たところも、
それからゼゼ駅の出たところ、
なるほど、
もう駅の3カ所は抑えて、
なるほどね、
でそこで、プログラムを販売するとか、まあ、これ100円か200円ということで、
は
い、考えてるんですけど、それを見ると
どこで何をやってるかというのが分かるということですね、はい、なるほど、ね、そして滋賀会館、これはもう普段映画なんかもやられているというところですね、滋賀会館と言いますとね、はい、そしてこれ神社はこれ何とお呼びするんですかね、
天孫神社、
天孫神社、
はい、ここはですね神社なんで、はい、方角を実は、
なるほど、
尺八とお琴を、
はいはいはいはい、
用意して、
これもいいですね、
つくつくつくつんやね、
それお正月の感じですね、なるほどね、そして、パーンの笛、こちらもお店で
ライブ
を、ね、
やっておられる、
ね、そして曳山展示館でよろしいですかね、
は
い
は
い、
そうですね、これはあの、はい、大津祭りの曳山を展示してあるところですね、はいは
い、なるほど、はい、そして悠遊館、
そうですね、はい、これちょっと私よくわからない
です、ね、すみません、ね、そして
ティオですね、これはライブハウスです、ね、
はいはい、こちらも商店街の中にね、大津の、声優ございますので、はい、その裏あってですね、はい、の商店街でございますけれどもね、はい、そしてドナイヤさん、もうドナイヤさんは我々もね、よく昔
ロック関係の人間はね、
もうミュージシャンはもう集まるところでございますけれどもね、はい、まあ、基本的にはうどん屋さんなんですよね、
うん、うどん屋さんっぽくない
っぽくないんですよ、どっちかというとうどんを頼む人よりも飲む魚を頼む人の方が多いというところで、はい、今ね、ドナイヤさんというこちらも浜 大津の、うん、まあ、飲み屋街といいますか、電車道といいますかね、はい、そこにありますね、どない屋さん。まあ、もちろん全てね、先ほども言っておられましたけど、うん、プログラムと、場所、はい、全て書いた、そういう
パンフレットが
ね、 パンフレットがね、当日、うん、配られると思いますんでね、はい、そちらの方でチェックしていただきたいなと思いますね、うん、そしてね、天の声も出演
ですね。
突然降りましたけど、
はいはい、出ます出ます、
ね、はい、天の声31日
ですね、
31日に、
はい、ミュージックボックスでおなじみの徳さんと小野田さんも出ます。
あ、なるほど、もう皆さんご出演でございます ね、はいはい、ですね。31日まだ会場決まってないんですね。
決まってない
ですね。これからでございますね、はい、そして
10日の日にネットで一応発表する、
はい、なるほど、誰がどこでやるかというのはね、10日の日にインターネットの方で、
ね、一生懸命みんなでやってます。
なるほど、大津ジャズフェスティバルで検索していただくと見れると思いますんでね、うん、ホームページの方ですね、うん、そしてチキンソウルも、はい、あなた2カ所出るんそうですね、2つも欲張って、ね、はい、欲張りです ね、
そうですね、
基本的に
いつもね、
ね、いつもそうですね、2カ所出ますから、まあ、どこかで、うん、
はい、
ね、ね、もちろんその10日の日に、この大津ジャズフェスティバルホームページの方を確認していただければ、うん、はい、誰がどこにチキンソロを行ってどこにいるのかと、ね、まあ、そこを避けていただくのもよし、ね、そこを目指していただくのもよし、
ね、いっぱいありますからね。
そうですね、そうなんですよ。というのがね、出演されるミュージシャンの数が何組ですかね、
は
い、
今
230組ですよ。
ね、
すごいですね、その中に2つ取ってるあなたっていうのもどうかと思います ね、 ね。なるほど、
避けやすいですね、あと残り、ね、200以上ありますから ね、
からね、
僕を避けたところ選択肢いっぱいあります、
いっぱいありますね、はい、しかし、まあ、たくさんのミュージシャンがね、うん、もちろんあの滋賀県、ね、県内県外にこだわらずということでね、
う
ん、もういろんなところからミュージシャンの方来られて、はい、ね、演奏されるということですのでね、こちらのジャズフェスティバルでございますけれども、まあ、イベントを運営していくにあたってですね、はい、ボランティアスタッフの方を募集していらっしゃるということですね、はい、ね、今回第1回という初めての試みの、ジャズフェスティバルでございますのでね、皆さん一緒に企画運営しませんかということで、大津ジャズフェスティバルは市民ボランティア主導で運営していますと、はい、ミュージシャンも観客も全員がイベント制作のボランティアになっていただく手作りイベントです、一人でも多くの方々の知恵と力が必要です、ご協力よろしくお願いいたします。やってみようかなという方はまず定例会議を見に来てくださいとね、毎週浜松で開催しております、参加自由です、気楽に参加してくださいということでね、こちらの方の情報もこれは、この定例会議の情報は、
はい、あの毎週土曜日
に
夜6時から8時ということで、
はい、
毎週やってます、
やって
ます、はい、スカイプラザじゃないわ、あのすいません、はい、
アスト
ですね、
アストで、あの浜松、ね、浜松駅の前ですね、アストという建物ございますね、はい、こちらの方でやっておられますのでね、うん、ぜひともこちらの定例会議を、皆さんで見ていただいて、どんなことを思ってどういうふうにやられているのかというところに参加していただいてね、そして、あのこれはちょっと自分も参加した方が面白いんじゃないだろうかとか、
ね、実はあのその会議にね、はい、土曜日僕出て、
あ、なるほど、
今日来ていただいている
という
状況なんです。
なるほど、
うん、ね、ですからもう皆さんね、あの気軽に、
はい、
あの会議室覗いたらもう、
もうプラッと寄っていただいて、
全然大丈夫です、ね、僕が行けたぐらいです、
ね、なるほどなるほど、
ずっと行くのはしんどいなという人は当日だけでも、
まあ、そうですね、
ボランティアを手伝
い、もうあのこの内容はもうホームページで確認の上でね、うん、あのこれはもう参加するぞという方はね、定例会議参加じゃなくてもですね、ね、当日またそのスタッフ、ね、現場におられるスタッフの方に声をかけていただいて、お手伝いしますということでね、うん、参加していただくという、
こんなんね、もらえますか、
え、あの T シャツ、
スタッフ用のね、
スタッフ T シャツ皆さん着ておられるみたいですので ね、 ね、今日手嶋さんも着ておられますからね、うん、この T シャツ着ておられて、ね、もう本当にあのジャズフェスティバルと言いますと、うん、やはりミュージシャン、が参加というような格好に思いますけれども、はい、いろんな形の、ボランティア、ね、いろんな形の参加ということがありますよね、うん、はい、運営のお手伝いというのももちろんミュージシャンと同じ、演奏する人と同じ、立場で、うん、ね、このイベントを楽しくして、そして大津、この大津市を楽しくしていこうじゃないかと ね、元気づけていこうじゃないかという一環でございますので ね、 ね、ぜひともまた皆さんもね、ボランティアスタッフの方も参加どしどしとお待ちしております、ね、ということでね、もう一度詳しく、詳しくと言いますか日にちですね、2009年10月31日の土曜日、そして11月の1日日曜日、両日12時から6時、会場お祭り広場ステージに至りましては、両日ともに8時頃まで、夜の8時頃までですね、そして琵琶湖ホールは、11月1日のみの開催 催ということで、夕方の夜の8時までですね、昼の12時から、はい、夜の8時までいろんなミュージシャンが、順番に、ね、出てきますんでね、本当に、まあ、あのジャズに限らず、うん、いろんなロック、はい、そして先ほどおっしゃってた神社の中の方角とかね、はい、いろんな音楽が
結構多岐にわたってる感じですね。
そうですね、いろんな音楽を楽しんでいただけます、はい、私ちょっとジャズには興味ないわという方も、うん、あのもちろん十分楽しめるイベントになっていると思いますんで ね、
あの音楽聴ける状態になってます、
なってますので、うん、ぜひとも遊びに行っていただきたいなと思いますね。何か皆さんに一言メッセージあれば、
はい、はい、皆さん手作りのイベントでございます、はい、ボランティアが主体ということじゃなくて、ボランティアばっかりです、はい、わからんもんばっかりでやってます、わーわー言うて、はい、まあまあ一緒にわーわー言う人ぜひ当日だけでも来ていただけるとありがたいんで、そうですね、手伝っていただけることは何歩でもありますので、はい、よろしくお願いします。
なるほど、ね、はい、皆さんの力で、はい、そしてこれが今回第1回ですけれども、はい、第2回第3回何十回と ね毎年続けていけるイベントになるためにも ね皆さんのお手伝いが必要でございますのでね、ぜひとも、いろんな形で参加して、もちろん見に行くのもこれ参加ですから、
そうですよ、
ね、いろんな形で皆さんに参加していただきたいなと思います、うん、ということで今日はね、大津ジャズフェスティバル実行委員会の手嶋さんに来ていただきましてありがとうございました。当日
あ
のぜひとも私も遊びに行きたいなと思います、でね、本当に楽しい2日間にしていただければ、
ね、
はい、皆さんの力で、一緒にやっていただきたいなと思います、うん、それでは今日は手嶋さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
チキンソロのこの一曲、
なんか決めましたね。
じゃあ今日ジャズな感じでね。
なるほどなるほど。
なんかね、ね、そういう感じの響きをね、
チキンソウルこの一曲のコーナーでございます、うん、このコーナーはアマチュアミュージシャンチキンソウル今市からがですね、はい、とっておきの一曲を棚から一つ紙でご紹介という、うん、こういうコーナーでございますけれども ね、今日はどういった曲を、
今日はね、
はい、
ジャズ関連の、
はい、
あくまでも関連の感じ、ね、
関連の感じですね、うん、
ですね、はい、っていうのがね、先ほどね手嶋さん、
はい、
出ていただきましたけども、
はい、
この間の定例会行った時に、はい、司会されてたのが小山さんという方 と、はい、とお話しさせてもらってたんですよ、もともとね、はい、で A トレインという曲がね、
うん、
まあ、ジャズで名曲があるんですけども、はい、まあ、その辺の曲も鳴らしてみたらどうかなっていう話をちょっとされてたんで、はい、テイク時 A トレインですね、 A 列車で行こうという曲
は
あのデューク・エリントンという、ね、はい、方が、まあ、作曲なんですけどもね、うん、もう、なんせそのビッグバンドのね、
はい、
ジャズのビッグバンドといえばもうこの人がもう王様ですよ。
うん、
うん、一番最初にねこの人が1927年、
はい、
古いですね
1927年と言いますと相当古い話でございます、ね、う
ん、そこでバンド契約をするんですけど、はい、その場所がね聞いたことある名前ですよ、
はい、
高級クラブコットンクラブという、
コットンクラブ
映画にもなりますね、まあ、あの昔ギャングとかね、
はいはい、
そういうああいうギャング映画とかには大体出てくる感じのね、まあその人が、
うん、
敬愛、その人をですね、
はい、
もうすごく敬愛する人がやっぱりいらっしゃいましてね、
はい、
そこにスティービー・ワンダーが
スティービー・ワンダー
おるわけですよ。
なるほど、
うん、で今日ねおかけするのが、はい、サーデューク、
サーデューク名曲ですね、もう有名な曲でございます。
その、デュークっていうのは、うん、デューク・エリントンのことなんですね。
あ、そうなんですね、うん、知らなかったですけど、
で日本語名でいくとね、
はい、
愛しいデュークとか、はい、愛らしいっていう意味合いで、うん、こう漢字が並んでたんでね、僕なんかそのデューク・エリントンっていうのが、まあ、当時僕中学校か小学校ぐらいですよ、うん、これ聞いたのは女の子の名前かなと思ってたんですけど、もともとね、あの放題だけ見るとね、うん、でもデュークって変よなとか思いながらこう調べていくと、歌詞の内容はもうそれこそ音楽の、音楽っていうのは素晴らしいというお話をずっと歌詞の中に書いてるんですけどね、ここちょっとね読んでいますとね、いろんな人が出てくるんですよ、
はい、
ベイシー、ミラー、サッチも全て、音楽のすごい人であると、
はい、
でもその王様はデューク・エリントンだよっていうことが書いてあってね、
はい、
エラのような声が鳴り響いてのエラというのはエラ・フィッツ・ジェラルドっていう、もうジャズボーカルのもうクイーンですよ、
はい、
ね、でもその人が歌っていてもそのバンドにはかなわないんだぜというのはデューク・エリントンのビッグバンドの方が素晴らしい音がしてるっていう、
はいはい、
うん、まあ、このベイシーというのはカウント・ベイシーね、
はい、
ミラーというのはグレーンミラーね。でサッチモって言ったらニッチ。
ニッチモ。またそれを言うんですね。
これだけ言いたかった。
まあ、しかしサーですから。サー。アイアイサーのサーで。
そうそうそう。
そうですよね。ですのでまあ敬愛すると言いますか、うん、そういういった感じじゃないんでしょうか。
そう敬愛するのデュークっていうのも、はい、公爵っていう意味なんよね。
あそうなんですか。
伯爵とか男爵とか。
お
だからアグネス・チャンさんみたいな、なんとなくこう、かぶってる感じが。
なるほど。なるほどね。
アグネス・チャンちゃんみたいな。
チャンちゃんになりますもんね。
なんかね、それ見て、あれ、そういうことなの、みたいなね。
アグネス・チャンって言うてしまいますけど、これ明らかに呼び捨てですからね、これは。
なんかそれに近しいもの
を。なるほど、なるほど。サーデューク。
なるほどね。デューク、サライエさんもいますからね。
はい、そうですね。デュークといえば今、有名な方で言うとそうですよね。やはり皆さん。
公爵ですよ。
はい。
まあ、歩き方もね、威厳のあるような歩き方もね、されてますけど。
サライエ公爵。なるほど。
そんな感じにな
る
し。
なるほど、なるほど。
まあ、エリントンさんっていうのが、まあ、名前になるんでしょうね。
なるほど。
まあ、通称っていうかね、ニックネームがやっぱりそこで、ね、ついたんでしょう
ね。なるほど。
まあ、そんなバカバカしい話をしてます、はいはい、まあ言うてもねこの曲はね、はい、意外と短い3分台、
うん、
でもすごいね凝ってるというかね、
はいはいはい、
凝縮されてますね。でミュージシャン永瀬
なるほど、まあ、演奏しにくいですね。難しいですね。
気抜くとこ一切なしみたいなんですけど聴いてるとねすっごいウキウキします、
ね、そうですね。もう名曲中の名、うん、もうおそらくねもう最初始まった瞬間から皆さんね、はい、ご存じない方も、ね
う
ん、あこれかと、
あそうそうそう、あ
聞いたことあるぞと、
ウキウキします、
なんだこの野郎ということで ね、 ね思うと思いますね、うん、では曲紹介の方お願いします、はい、
TV ワンダーでさあデューク。
はい、聴いていただきました曲はチキンソウル、この1曲からの選曲でございますね、うん、スティービー・ワンダーでさあデューク。もうこのイントロがね、
うん、
もうなんと言っても、ね、もう皆さんこれコマーシャルなんかでもよく流れます
し ね、 そうですね、
もうテレビでもよく使われますからね、うん、もう本当にもう皆さんご存知のところだと思いますけれどもね、
はい、
というわけでねメールの方いただいておりますのでご紹介します、
はい、
はじめさん、チカラさん、サイモンさんこんばんはと。
こんばんは、
味覚よりお金借りたい1億円ほど、
うん、あ1億円ほど
チンいきました、
ね、
チンいただきました
ね、
ねあ借りたら返さなきゃ、うん、モカですということでいただきモカさんでございますね。ありがとうございます。やっぱり秋はなし牡蠣サンマですねと、読書よりも味覚の秋ですから、
うん、
今年も美味しくいただきたいと思います。チカラ先生ぜひご馳走してください、
ね、
連絡をお待ちしておりますという
ね、連絡はここまで。
チーン、ここもチーンですね。チーンのたびにかぶりますね。
大体同じなんだな。
同じタイミングなんですね。サンマの塩焼きで日本酒を一杯と行きたいところですが、うん、お酒が飲めません。
飲めますね。
はい、追伸ということでね、うん、今度の3周年記念ライブ楽しみにしています、はい、ということでね、モカさんからいただいております、うん、ありがとうございます。
ありがとうござい
ます、ね、3周年記念ライブでございますけれどもね、うん、まあ、先週ね放送の方で皆さんにもご報告したんですけれどもね、はい、一応来週の放送をもちまして、うん、このか初めの勝手に仕上がれ、まあ、3年目なんですけれどもね、
うん、
放送終了ということでございましてね、
はい、
9月の19日に、まあ、放送、最終回の放送よりも後でございますけれどもね、はい、9月の19日土曜日に、うん、八日市大正ホールの方で、3周年ありがとうございましたイベントを、
うん、
やりたいなと思っておりますのでね、うん、そちらの方本当にねもうどんどんと内容もに、煮詰まってじゃないな
煮詰まったら
か決まってまいりましたんでね
練り込んでますとかね
そうですね9月の19日土曜日八日市大正ホールで6時スタートですね、
うん、
6時スタートで、共演はですね、
はい、
ルイ君、
うん、
もうこのね東近江では
界隈では
界隈ではもうもちろんもう有名人でございますね、うん、ルイ君、そして、マーマのお二人、
はい、
もう大阪からやってきてくださいます、
うん、
もうこの番組もゲストで来ていただいたことありますし ね、
う
すね、
うん、
もう独特の世界観、
はい、
ね、もう堪能していただければと思いますね、うん、そしてチキンソウルも、
はい、
ね、チキンソウルセッションということで、はい、今回、うん、何曲かね、
何曲か
チキンソウルという形でもやっていただいて、はい、そして最後に、うん、我々、勝手に仕上がれセッションという形でね、うん、私歌わさせていただくことになっております、うん、私ボーカルで、そして、はい、今一からギターでございますね、うん、そしてアナログボックスの方からギターで中山聡と、うん、パーカッションで竹が、
うん、
参加ということでね、そしてオンベースにカニカニ蒼天山の中島文夫大先生でございますね、うん、
はい、
そして して同じ、パーカッション、ね、もう一人、パパラギさん、はい、来ていただきます。そしてね、今回は、まあこのゲストというかね、うん、まあ、今回ぜひともということで私もお願いしまして、ヨーコデラックスの松浦ヨーコさんにも、はい、参加していただくことになっております。もうキーボードとコーラスと歌とね、うん、もうリハーサルなんかもこの間もやりましたけれども、うん、非常にね、ヨーコさんの声が、はい、いい感じで、うん、私の曲に非常にマッチしてですねもう 全編歌ってもらってもいいかなと思うような雰囲気のところもございましたけれども ね、 ねこちらの方もぜひとも楽しみにしていただきたいなと思いますね、うん、入場料の方は500円で、うん、ね、6時からでございますので、オープンは5時半ですか。
そうですね、それぐらいです、ね、
9月の19日5時半に、夕方の5時半にはですね、うん、妖怪地裁ショーフの方オープンしておりますので、来ていただいて6時からイベントの方スタートしたいと思います、うん、本当にね、この番組3年やってきた、中でね、のいろんな感謝の気持ちもね、うん、表しながらね、やっぱり楽しいライブにして、うん、最後の皆さんとのお別れでございますので、ね、うん、まあ、一旦お別れということでございますのでね、楽しいライブにしていきたいと思います、うん、ぜひとも、皆さん遊びに来ていただきたいと思っております、うん、というわけでね、その日も、この曲はやはり歌わさせていただくことになっております、うん、聴いていただきましょう。アナログボックスで助役。はい、聞いていただいてます曲がアナログボックスで情欲でございますね。これもね、まあ、当日はアナログボックスという形ではなくて、まあ、パーカッションなんかとかね、うん、鍵盤も入ってますのでね、ちょっと違う雰囲気で、歌わさせていただこうと思っておりますんでね、楽しみにしていただきたいなと思いますね。もう本当にね、楽しいライブにしたいんでね、皆さんたくさんの方、遊びに来ていただければと、まあ、連休に入ってるんでね、皆さんそのいろいろご予定はあると思うんですけどもね、お時間ある方はぜひとも9月19日土曜日、妖怪地大使ホールの方に、遊びに来ていただいて、もうなんていうんですかね、まあ喋りと、歌と聴いていただきたい、ね、そんな感じでお願いしたいなと思っておりますけれどもね、うん、まあ、いよいよ、ね、まあ、今日はね、ジャズフェスティバルの手島さん来ていただいて、ね、こちらの方もね、10月31日11月1日両日、大津市内、うん、至る所で音楽を楽しめるということになってますんでね、ぜひとも遊びに来ていただきたいなと思いますね、うん、ということでね、もういよいよ来週最終回でございますよ。
ですよ、
ね、いよいよという感じでございますけれどもね、まあ、本当に皆さんもね、やはり今までメールとかね、あんま 送ったことないなっていう方もね、うん、もう来週最終回なんでね、まあ、なんかメッセージなんか、うん、いただけると非常に嬉しいなと、うん、今までありがうさかったな、でもいいです、ね、好きで勝手なこと言いやがってでも結構でございますので ね、うん、何かしらメッセージ皆さんからいただけると、はい、まあ、放送中じゃなくてもね、うん、もう今から、来週の、ね、メールに関して受け付けておりますんでね、うん、1週間いつ送っていただいても来週の火曜日に間に合えば ね、放送の方でご紹介させていただきますので、はい、99@815.fm 99@815.fm までね、どしどしとメールの方をお待ちしておりますということでね、うん、いよいよ来週最後です
です
ね、いろいろ感謝しながらね、
感謝
ね、
僕に、
いや、あなたにももちろん、それもちろんそうでございます、
今日は素直に言う
から、ね、いや、当たり前じゃないですかね、楽しい放送をね来週もしていきたいと思いますけれども ね、まあ、本当にね、まあ、それよりも何よりもと言いますか、その後にはね、本当の最終回が9月19日のイベントでございますので ね、
ドカーン
ドカーンとやって、楽しく終わりたいなと思っております、うん、9月19日、夕方から、はい、皆さんぜひともお時間ある方は、うん、ね、妖怪市大正ホールの方に遊びに来ていただきたいなと思っております、うん、ということで今日もね、うん、1時間、はい、ワイワイと撮りましたけど、まあ、本当にね、あの涼しくなってきたんでね、日中と、はい、夜と朝夕とですね、うん、温度差激しいんでね、はい、風邪ひかないようにしていただいてね、うん、暖かい格好で寝ていただきたいな、
暖
かい、ね、ぼちぼちね、そんな季節でございますのでね、うん、体の方気をつけていただきたいなと思います、はい、というわけで今日もチキンソウル今市からと、うん、そして天の声サイモンさん、そして私初めてお送りしました。来週最終回ぜひとも聞いてください。それでは皆さんお気に、さよなら。
金沢の勝手チキンサレーマンでした。皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、チキンソウルの勝手にされましたの今井一からでございますと、ね、秋になりますね、これもね、完全にね涼しくなりてきましたね。まあ、なんといってもね、今ね、計画してるっていうのはね、さっき放送でも言ってましたけどね、七輪で焼くサンマ、これをいつするかというかね。ただね、スーパーにはね、まだ、サンマの新物っていうんですかね。まだあんまり出てないですね。出ててもね、まあ、やっぱりね、高いんですよ。1匹300円とかね。まあ、大体僕の狙い目は、500円以下になってくるとね。まあまあ、諸事情によりね、そういうのも狙っていくわけですけども。まあ、このまま行けばまだまだちょっと先になるんじゃないかなという感じはするんですけど、まあまあ、今度の連休ぐらいですかね、は狙っていこうかなと思ってですね。メールをね、まあなんかするときにこう、あちこち打ちますよね。で、まあ今回サンマのことがあったんで、サンマを焼く会というので行こうかな、と、まあ、考えましてね、メールをね、打ってたら、なんか変な感じなんですよ。カタカナで、サンマね。で、薬が薬になって、買いが物を買うとかになったら、アカシアサンマが薬買ったみたいなね、感じになるんですけど、これで一回、
メール送ってみようかなとかね、まあ、ノリピーの問題もありましたんでね、薬ね、薬でね、薬会みたいな感じですけど、まあ、こんな間違いも、ね、いろいろあるんですよ、ね、あのネットの方でね出てましたのが、そんな間違いをダメールというらしいですね。うん、あの25歳通信会社の方ですね。昨日彼氏抱きましたっていうメールですよ。まあ、びっくりしますよね、来た方はね。ただあの内容としては違うということですね。本当は昨日彼氏できましたと、打ちたいところをですね、あの抱きましたになったりとかね、まあ、こういう打ち間違いっていうのは、ね、結構ありましてね、僕の方でもね、僕よくやるのはあの、よろしくお願いしますとかね、ああいう最後の文なんとかですとかにね入れますよね。それよく弟子とかね、死になってしまう。あの一個手前で止めてそのままパチッと送ってしまうと、そういうことが起こるんですけど、まあそんな感じですね。あとね、26歳医薬品の方、医薬品の方言うのも変ですけど、返信が遅れてごめん。これ言葉で言うと普通なんですけど、返信が仮面ライダー返信とかね、ウルトラマンであるとか、もうこの比喩する時点でだいぶ年齢がわかるんですけども、要するにもう、ね、返信しちゃうわけですよ。まあ、これもよくありますよね。返信は返信でね。あとはね、例の件についてです。例の件について。その件が犬になってたりね。これね、僕も実際あってね、前にあの、ライブするときに、あの、竹内ひとみさんにメール送ったときにね、変換をそのまま合わせてスパモワーっと送ったんですよ、パソコンで。だから、見事に犬となってましてね。で、返信で帰ってきた竹内さんの方に、犬って書いてますね。え、そんな感じですね。あとは何かあったらすぐ練習して、練習、これも打ち間違いですね。連絡してを練習してっていう感じになるっていう、これね、まあこんな打ち間違いってどうでしょうね、アナログボックスのはじめさん。
どうも。
うん、
もう最後の練習してに関してはあれでしょうね、うん、なんていうんですか、予測変換なんでしょうね。レンと打ったら、こう、今までに打ったらレンがいろいろ出てくるじゃないですか。それでうっかりポッとこう、下のボタンかなんか押してしまうと、その前の練習が出たんでしょうね。
ね。
何かあったら練習してって言って、スパルタ教育じゃねえかみたいな感じですよね。これ面白いですね。こういうのよくありますね。普段でもね、例えば、ブログなんか見ててもたまにありますし、
あるある。僕よくあるもん。
ね。
全然違う感じとかね。言葉抜けてたりね。
あと、これすごいですよ。この、書いてありますね。神とかしている。
うん、
神をね、今神とかし、何してんの？例えば聞かれたんでしょうね。神とかしている。うん、でも、この漢字がね、神様の神に化けるですから、はい、神とかしている。うん、あなた今どんなことになってるの
ですか、ね、天に三本に、ね、手が増えてるとか、ね、なんか五個刺してるとか。
そう、五個刺してるんでしょうね。ね、こういうの結構ありますね。うん、うっかり間違いというやつですよ、ね。
メールは怖いですよ。
怖いですね。ね、わけのわからんのたまに来るとき、人、違う、うん、なんですか、送られて間違うのとかね。
あ、はいね。
ありますよね。ね、以前ね、私の友人がですね、うん、まあ、奥さんが、
はい、
その日は、どっか遊びに出かけるので、うん、一人だと。で、ちょっと気になる女の子がいるんで、うん、遊びに誘おうと思ったみたいな。
あ、なるほどね。
でね、はい、その女の子にね、はい、今何してんの、今どこで何してんのって、
うん、
送ったそうです。
はい。
うっかり奥さんに送ってしまったらしいんですよ。
さっき行く言ってたやん。何言ってんの、この人。
私、その、送る、現場にいまして、はい、横に、うんうん。なんかね、メール打っとったんですけど、はい、パンと押したとき、あーって言うから、どうしてんって言ったら、もう打った瞬間に気づいたらしいんですよ。やばいって言う
ね。ね、この時の女性は強いですよ。
そうですよ。
強く感じるわけですよ。
怖いですよ。ねえ、もう後の祭りでございますよ。ね、
まあそういうことがあるじゃないですか。男の人弱いでしょ。でもね、女の人がそういうことを、こう、何してるのよ、みたいな。最終的に男はね、どうやって守ろうかと思ったら、逆ギレするしかないんやね。
あ、なるほど。
最終的に。
最終的には。
で、日曜日に、結婚式の二次会で、
はい、
そういう回避の仕方っていうのを、うん、ご教授していただける先輩がいらっしゃって、ね、それもまあ奥さんね、新郎新婦がいる前ですから、奥さんの前でそんなこと言ったら、まあその手は使えない、
使えないという
けど、
ね、
はいはい、要するにその先輩が言うには、うん、お前あなた何これって言った
女の人と会ってたでしょ、うん、この間、うん、そんなことはな俺にとっては氷山の一角じゃとか言うと
えらいことじゃないですか。
もうこれを言うと黙ったらしいという。
ああそうです、逆にあもう言っても無駄
だ、ね、ここまで言わないとダメだと。あなるほど、いうことを力説されてましたね。あなるほど、なんと人生の先輩、
先輩さすが、
えらい、
素晴らしいですね。
もうびっくりしたね、僕こんな答えが世の中にあるんやと思いましたね。氷山の一角か。
なるほどね、
うん、まあ、今度使わなあかんね。でもね、そういう使ってみたい。
怖い、そんな使えない私。無理だね。氷山の一角はすごいですね。なるほどね、まあまあいろんなね、
いろんなね
ことがございますよ。ね、まあまあ、はい、秋でございますけれども ね、まあ、本編の方でもね、うん、言ってましたけども、次回放送最後です。
あ、最後ですよ、
ね、勝手にされましたも、もちろん来週最後
です、ね、そうですよ、勝手にされますね、これで
勝手にされますね。もう
自動的に、運命共同体になってますね、これね。
そうですよ。
これだけ残ったら面白いよね。
本体なくなったらもうこちらもね、
これだけ、これだけ残ったら
おかしい話です
よ。おかしい話。本末転倒、
本末転倒、
無本末の衣装みたいな。
違いますね、
全然ちゃう
ね。はい、まあまあしかしね、本当にまあ楽しい放送でございましたのでね、
なんとなくね、もう話しがいですからね。
そうですね、おかげさまでこう ほったらかしにしていただきまして ね、好きなことをやらさせていただいた3年間でございます。
ね、人に説明するときもどんな放送してんのって聞かれたらね、いや話しがいっていう。今日のね、だから来られたね、あのジャズフェスの方もね、はい、ミーティングの時に、ラジオ番組でどういうことされてるんですかって聞かれて、いや、男二人が好き勝手に話し合いで喋ってますから、ご自由に使う時間ありますので、何度か来てくださいとかいう感じで。まあ、
勝手に仕上がれですからね。
ですからね、っていう感じで、説明させてもらって、多分納得して帰られたと思うんですね、はい、今日はね。
ねえ、まあまあしかしね、ジャズフェスも楽しみでございます、
ね。まあね、うん、楽しみですよ。
私も出たいんですけどね、非常に出たいんですけれどもね、まあちょっとメンバーの都合上というところもありましてね。
あ、でもね、ボランティアでね、多分ね、これ出店があるから、はいはい、焼きそばコーナーとかあるかもしれない。
あ、そういうところで参加するっていうのもいいかもしれないです ね、
鉄板の前で。
なるほど、ね、いやしかしね、先ほど放送前にお話ししてたらですね、まだ今からでも別に出ますみたいなことを言っていただいて、突然出るかもしれませんよ、
ね、路上でライブするかって勝手に
対抗してね、
勝手にで、いや別に勝手にやっても
いいんですよ。
普通のストリートライブですからね。そうです
T シャツを着てるか着てないか
っていう、ね、すぐ分かるからね。メンバー、スタッフの方の
青色の、ね、スタッフ T シャツ来られてるんですね。
ミュージシャンは黒の T シャツ
らしいですね。
今度ミーティングの時に僕それを買うという予定になってますからね。僕もそれ着てると思いますけどもね。ね、うん、
黒でよく似てるんですけど違うこと書いてある T シャツを私着てね。なんかストリートでね。大津まずフェスティバルとかね、まずフェスティバルとかね、
まず祭りをしよう、
そうですね、
一歩前へ、
いろいろなことがございます、ね、考えましょうかね。
考えましょう
か。2日間ありますか、どっかにね。
どっかにゲリラライブ
しようかなと思いますね。
多分ね、この会話をね、だからそのジャズフェスの関係者の方ね、これもまで聞かれると思うんで、はいはい、これで危険人物、はい、2人登場、
はい、もう私がどこに現れるか分かりませんからね。実行委員の方覚悟しておいてくださいよ。ひょっとしたらね、ちゃんとやってるステージをジャックするということだって、ありますからね、私の場合は。
ねえ、マイク持ったらに、ねえ、
話さないですよ。そんなものはね、この顔に注意でございます。
ねえ、はい、バックやからね、バック、暗闇やったらわかんない。
いや、まあ、昼間ですからね。
あ、昼間やね。よかったな。
そうです、
ね。まあ、そんなこんなのね、はい、ジャズフェスもありますし、はい、9月19日。
日ですね。こちらの方はぜひとも、もう何よりも、皆さん遊びに来ていただきたいと思います。
そうそう、まあ、もう、打ち上がりましょうよ。
そうですね。
ね、
パッと行きましょうよ。
明日のことは考えずに。ね、
そうですね。楽しいライブにしたい
と思います。したいと思います、
ね。私も久しぶりの年末以来のライブステージ
でございますので、ね。年末以来。あ、そうですね。もう半年過ぎましたね。
はいはい、
ね、
もう楽しみでございます。
楽しみね。
はい。
な感じで。
はい。
また、最後の、
はい、
来週、会がありますので、それをお楽しみいただきたいと思いまして、今週はこれにて、という感じで。はい、それでは、お気に、
さよなら。